ナインズニュースプログラム、ムートン。サイエンスインターネットラジオプログラム、ムートン。今週の話題は ES 細胞です。この番組は科学応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県下関市のクリラジスタジオから椎葉隆之のセレクションでお送りします。今週もコメンテーターとしてこのお二人にマイクの前に座っていただいています。
ボーナス前にボーナスを使い果たしている BJ です。
なんてそれか、ボーナスなんかねえよ、ソニーです。
はい、
かわいそうにということで、11月30日の読売新聞の朝刊にこのような記事が掲載されました。
はいはい、11月30日読売新聞朝刊第1面、京大倫理委員会 ES 細胞で血管再生する研究計画を承認、京都大医は、こちら医学部ですよね、倫理委員会、29日ですね、様々な臓器や組織の細胞に変化しうる、人肺性幹細胞 ES 細胞を使って血管を再生する研究計画を承認した。文部科学省が9月に告示したガイドラインを受け、 ES 細胞の使用研究に大学がゴーサインを出したのは信州大に続いて2例目ということです。
ということですね、
うん、
でさてここに出てきた ES 細胞という言葉なんですが、これは正式な名称エンブリオニックステムセルズと言いまして、
はい、
肺幹細胞のことなんですね全然ことなんですねと言っても言い直したことになってないようなイメージがあるかと思うんですが、ちょっとこのあたり、ね、紹介しておきましょう、
うん、
まずこの ES 細胞なんですが、1998年に樹立されたかなり新しい技術なんですね。
技術なんですか、細胞っていうの
は。あ、樹立すること自体が技術なんですね。
人工的に作ったってこと？
人工的に作ったというか、作り方はですね、受精卵、
うん、
受精卵ってだんだん分裂していくわけですよね、
うんうんうん、
2つになり、うん、4つになり、8つになりということで、うんうん、受精して3日経ちますと、トロフォブラストと呼ばれるね、外側に一層の膜状の細胞ができまして、その中に守られるような形でインナーセルマスと呼ばれるね、細胞ができるんですが、
うん、
このインナーセルマスという内側にある細胞は人間の体のあらゆる細胞に、まあ、分化していくといいますか、分かれていくことができるんですね、
はい、あ、それは去年のこれ畜産の番組でやってたね、年末なんか見たな、
うん
うん、なんか作れるんだっていう、
うんうん、でこのインナーセルをバラバラにして培養したのが、うん、まあ、ES 細胞ということなんですね。
うん、
普通細胞っていうのは大人になりますと大方のものはいろんなものにならないんですね。皮膚の細胞はやっぱり次も皮膚だし、 分裂しても皮膚だし、
うん、
あとは小腸なんていうのは活発に細胞ができていくところなんですが、こちらの方も小腸の細胞はやはり次も小腸、
小腸なんだ、
うん、ところがこの受精した直後のこの受精卵の幹細胞と呼ばれるこの細胞は、
うん、
あらゆる体の組織になれる可能性を持っているということで、
うん、
これを使うことによってね、医療に役立てようというのが、まあ、今回の研究ということで、
うん、
信州大学に続きまして京大でも、まだね、承認され、文部科学省の承認は、もうすぐなんですけれど、
うん、
まあ、間違いなく出ますので、これが研究が始まるということになりますね、
うんうん、
でですね、なんでこういう研究をやるかと言いますと、
うん、
まあ体の中の臓器が悪いとなると最近よく聞くのは臓器移植ですね、
うん、はい、
ただこれはそのドナーが、まあ、現れるか現れないか、
うん、
現れても使えるかどうかわからないっていう問題もありますし、
うん、
移植後の、まあ、不適合の問題もあるということで、
うんうん、
かなり希望する移植を希望する人の中に人数に対するそれがうまくいく人というのはかなり少ない、
うん、
でそれをですね、救済する手段にこの ES 細胞というのが、まあ、なりうるんじゃないだろうかということなんですね。
なるほど。
これはですね、ES 細胞は全ての細胞に分かれていくわけですから、
うん、
例えば、まあ、今の技術ではまだできないんですが、
うん、
そうですね、豚の中に人間の脳を作ることも、まあ、技術的には可能。極端なこと言うとね。
なのよ。
意味ないですね。それは意味ない。でもその ES 細胞一つから、
うん、
最終的にはまるまる一個の臓器まで作れてしまうっていう、
そういうことなんです。だからね、それをね、人間に戻してやりますと、もともとは自分の細胞から取り出すことになりますので、最終的にはね。
あ、なるほど、
拒否反応がね、まあ、拒否反応がないし、倫理的な、まあ、死体、死体から取り出すという、まあ、倫理的な問題は、まあ、豚から取り出すのがいいのかという問題が出てきますけどね。
なるほど。
ただし今の段階では、体外受精のための、ね、受精卵を使うので、実際にその患者の細胞を使った、ES 細胞の研究というのはまだ先のことなんですが、将来的にはそのあたりも、まあ、見据えた技術であるということなんですね。
なるほど。
で、まあ一部にはやはり倫理的な問題がありまして、今申しました通り、この ES 細胞を作り出すときには、受精卵が必要なわけですよね。
あ、なるほど。
でしかも受精して3日後ということで、分裂がまあ始まった後 の、 その受精卵を使うということで、それはいいのかいという意見がまあ常にあるんですが、
そういうことですよね。
あ、まあ、このあたりはどうですかね。
難しいですよね。要は一つの、ね、成長していく上での命になりうるものが基準になってる
ってことですね。ベースのね、
それはやっぱその医学の進歩の上ではしょうがないっていうことはね、多々あるのかもしれないけど、確かに倫理的な問題っていうのはこれからも
決まった
んでしょうね。
ただ人が死ぬのを待つのはっていうところもあるからね。それは倫理上どうなのかっていうこともないことはないわけでね。
難しいよね。何をもってね、その人間
生徒をするのかみたいなことだよね。
一つのね、
今の基準としましてはね、日本産婦人科学会というところが基準を設けておりまして、受精後2週間を超える受精卵は研究に使えないということで、まあ、2週間のところで切ってるわけなんですね。で、2週間を超えますと人間としての臓器ですとか組織が形成され始めてくるんだそうです。
なるほど。
で、まあ、そういう理由で、まあ、このあたりが、なんていうのかな、研究に使えるギリギリなんじゃないかと。それから母体保護法、こちらのは法律なんですが、妊娠22週以降の、胎児の中絶を禁じているということで、
そうですね。
まあ、この後はね、胎児が人間として生きていけるということなんで、まあ、これらの判断基準からしますと、受精3日後のね、今の時点では、捨てられてしまう受精卵なんですね。これは余った受精卵を使いますので、それがまあ研究に使われて将来役に立てば、まあ認めてもいいんではないかというのが大方の意見ということになってますね。
なるほど。
で、実際にですね、どういう細胞が作られるかという研究が行われておりまして、脊髄を傷つけたマウスを使ってですね、そこに人間のマウスじゃない、ラットですね、マウスよりちょっと大きい、そこにですね、神経細胞、要するに脊髄の元になる、人の細胞をね、入れてみた、まあ、こういう研究を札幌医科大学の方で行ったんですが、これがですね、脊髄を切り取ると、まあ、ラットは足が不自由になると、それがどのぐらい回復するかというのを指標にして、その後から入れた人間の細胞がどれだけ役に立っているかを見ようという研究を行ったんですが、その結果、入れたものがね、人間の胎児の脳の細胞、それから成人の脳の細胞、そして、成人の骨髄、この3種類から取った、幹細胞を移植しましたところ、なんとどれを入れてもラットが歩いたり走り回ったりすることができるようになった。
ほー、ちょっと待って、成人の、
幹細胞というのはですね、今、その受精卵から取り出すと言いましたが、この他にもですね、脊髄などからも、幹細胞を取り出すことができるんですね。
その幹細胞とは今回の ES 細胞、
ES 細胞は違うんです。
とは違うわけですよね。
ES 細胞というのはよりその人間の元に近い細胞、骨髄から取る幹細胞も、あるんですが、こちらの方はまさにこれから全ての細胞になることができるものを使うということで、より一歩進んだ研究ということが言えます。で、まあ、まだこの時点ではその ES 細胞を使う研究はできませんでしたので、そういうわけでその手術などで取り出すことのできる成人の、脊髄あるいは脳などを使ったということなんですが、ラットが治ったと、脊髄の損傷が細胞を埋め込むことで治ったということで、これはこの研究というのは使えるぞと。
すごいね。
なるほど。 の疑問点が何個かあるのね、
うん、
ラットにその人肺細胞を使って治っちゃうもんなんですか、
うん、
それはすごい不思議なのね。
うん、まあ人間に豚の臓器を移植してもちゃんと動くそうなので、
うん、ほ
ーすごいね。
でまあ、実際にその治ったラット、
うん、
脊髄を調べましたところ移植した細胞がね、
うん、
脊髄の神経細胞になってたということですね。
ほー、うん、すごいね。
もうその番組の一番最初の辺で例えばその、まあ、脳に至る細胞は成長しても脳細胞だ、
うんうん
かまあ、肝臓に至る細胞は肝臓細胞、皮膚に至る細胞は成長しても皮膚細胞なんだっていう話をしたじゃないですか、
はいはい、
でもかんえ脊髄以外の脳細胞それも生体成人ですよ ね、
ですね、
うん、でそれを移植して、
はい、
脊髄の神経細胞になっちゃうんです
か、脳の中にある幹細胞です。
あはあはあはあ、なるほど。
幹細胞のオリジンとして脳を使うという意味なんですね。
幹細胞は何でもなるわけない。
何でもなります
ね。何でもなる
ね。引き金を与えてやればですね。
すごいね、生命って。
逆に豚の臓器を人間に移植してもダメなんですか。
ダメなんだろうね。
いや、豚はかなり人間に近いというふうに聞いてますけど。
あ、そうなんだ。意外と聞いちゃったりするのかもね。
まあ、臓器にもよるでしょうね。
ああ、まあね。
脊髄などかどうかわからないですけど。
単純なさ、例えばその、胃であるとかさ、例えば、まあよく胃がんとかでさ、
うん、
胃の、ね、3分の2を摘出したとかあるよね。そういうのに使えたらすごいよね。
コンベンショナルな臓器は、もうちょっと研究すればいけるんじゃないですかね。
すごいね。まあ、ただこれもだから倫理的なとこだよね。
まあね、あと倫理的な問題と、あと本人が俺の胃は豚の胃かよっていう精神的な部分がね。
そうだね。
胃となりますとね、うん、なくても生きていけるというもの、まあこういう言い方で、
ある意味ね。
あります。ですから、まあ、より確実なのはこういうふうな幹細胞、特にその自分の幹細胞を使って、
うん、
新しい臓器を作れればいいなという、
うん、そうだね、
研究ですね。
そうですよね。自分の幹細胞のストックがあればいいんですよね、
うん、
要はね。
そうだよ。
で、それを、まあ、その培養する、そのスピードの速さっていうのが今後の技術的な課題であったりするわけなんですね。
そうですね。どうやってその希望通りに分化させていくかっていうの
がね。
まあ、トリガーになるものはかなり分かってきてますので、
うん、
もうある程度のコントロールはできるんですが、
うんうん、
まあ、これから実際に日本国内で ES 細胞を使えるようになってより深い研究ができるということですね。
アメリカでさ、ネズミに耳くつけたやつがいたじゃん。
あれも、ね、
これじゃなかったっけ、違ったっけ、あれは。
いたね、確かね、う
ん。なんかいたっすよ。
ああ、人間の耳をね。
うん。そうそう、だから耳が複雑だから、あれが生成できるってことは何でもできるんだみたいなこと言ってましたけどね、うん、博士ですか、
うん、
すごいぞ。
はい、なんだろうね、本当にだからその技術的な問題っていう部分と、その倫理観の問題っていうのは、もう本当さっき言ったみたいにね、延々つきまとうんでしょうね。
つきまとうですね。
だってこれ当然ラットの保護団体っていうのもいるんでしょ。
いるのか、ラットの保護団体って。
もちろんいます。
グリーンピースです
よ。グリーンピースやっぱり動物実験するんだと
か。はいはい、やりますよ。だからアメリカなどではその動物を使った研究施設にグリーンピースが殴り込みをかけて動物を逃がしちゃったという事件も実際に起きてますしね。
すごいね。
わけわかんないそれもまた。
でまあ、今回申請した京都大学の先生というのは、
うん、
血管の再生を研究しておられる先生ということで、
はい、
まあ、このあたりから血管の再生から ES 細胞の研究に取り掛かっていこうかというふうに計画されているとのことですね。
うん、なるほど。確かに血管ってなると今実際例えばその血管損傷の時に、
うん、
まあ、そのバイパス手術をしたりとかっていう部分で、うんうんうん、人工的な部分というか、
はい、
いっぱい素材がありますよね、
うんうん、
でただその人工素材の方も結局年を取るに経てその例えばその血管自体の中に動脈硬化とか、
うん、
そういう部分が起こったりすると結構なんか不具合っていうのがある、
う
ん、
そうですよね、
うん、
まあ血管メーカーもいろいろ日本にもありますけれど、
うんうん、
あれですよ、このクリラジスタジオがある山口県にも、
ええ、
人工血管の大手のメーカーがあるんですよ。
人工血管の大手メーカー、
大手メーカーです。
あるんです。
深く言えないとこですよね。
あ、そうな
の。あ、そうなんですか。
あ、いや、言っていいですか。
宇部興産って
名前。宇部興産。
あ、はいはいはいはいはい。
あれがですね、すごく日本では有名なんですが、
すごい。
まあ、それにしましても、こういうふうにね、ES 細胞から作り出せれば、それはまさに自分の血管にすることもできるということで。
うん。そうか。まあ、確かに普通の話題になる生体肝移植にしても、うん、結局そのドナーの、ね、
そうドナー待ちっていうのがね、うん、その間にっていうのもあるし、
うん、
でやっぱりこうね、拒否反応を突然起こしたりとかっていう、成功してもあれ薬飲み続けるんですよね。
ですね。
拒絶反応起こらないようにっていうの。
実際家族、それこそ本当に一親等以内の家族でも、うん、何でしたっけ、 25% くらいでしたっけ、
うん、そんなもんだよ、
適応するのは。
だからね、だからやっぱ肝臓移植し、違う、肝臓の悪い人たち見てるとね、
うん、
やっぱいいんじゃねえかっていう気にもなっちゃうんだけどね、
うん、
横で見てるとさ。まあでも確かに倫理的にそこからまた恐ろしいことにならないとも限らないからね。
難しいのね、その技術で先に進んでいく問題とは別にして、うん、倫理対倫理の問題だというところがあるね、
うんうん、そうだよね。
その人間のための研究なんだっていう部分と、
うんうん、
じゃあ人間 その生命の根源のそういう尊厳というのはどうするんだ
っていう、
倫理対倫理になってくると難しいよね、またね。
難しいからね、
うん、例えばその豚の中に人間の脳をうまく作ることができたら、
うん、
その豚って一体誰なのみたいな
とか。ああ、そうか。
そうか、
そうか、そうか。
いや、昔読んだ小説の中で、人間がその、まあ、受精卵の時に、
うん、
まあ、人工的に意図して、
うん、
まあ、無能人間を作るっていうね、
うん、
説の話があって、
うんうん、
要はまあその人間をそのプラントとして、
うんうん、
どんどんどんどん製造していって、それをまあその移植系のね、
うん、
あのものに使うっていう小説もあったんですけど、その当時はね、
うんうん、
そんなことできるわけねえよって思ってたんです
よ ね、 そうだよね。
下手すりゃそんなこともできそうですね、もうね。
おっかないよ。だから脳だけ作らなくてっていうこともね。
そうそう、頭のない臓器移植専用の人間ね。
うん。
怖いね。だからやっぱ、前も言ったかな、人間想像できることはできちゃうんだね。
すごいね、ほんとね。
おっかない話だよ。
ということで今週は、読売新聞から ES 細胞というね、単語を引っ張ってきてちょっと解説してみましたが、皆様お分かりいただけましたでしょうか。分かりました。
なんとなく分かった。
はい、
なんとなくですけどね、
うん、アクアジャンクションはアクアリアム関連ホームページ専用の道すべです。生物の種類別、目的別にインデックスが分かりやすく作成されています。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはフリーラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムート、番組ナビゲートは柴田克樹、コメンテーターは
DJ と
ソニーでした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。